改めておはようございます。先週は黒坂先生の話でした。その前の週は父の日ということで2週間空きましたけれども、マルコの福音書から続けてメッセージをしたいと思います。前回はイエス・キリストの福音の始めというテーマでお話をしました。福音の始めに重要な役割を果たしたのはバプテスマのヨハネという人でした。イエス・キリストがやってくる現れる道備えをした人ですが、ヨハネはイエス・キリストが現れるのと入れ替わるようにして、舞台表舞台からは去っていきます。マルコの福音書ではちょうどこの1章9節が、そのことを言っているわけですね。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられたと書いています。でその後、1章14節を見ますと、ヨハネが捕らえられた後イエスはガリラヤに行き神の福音を述べ伝えて言われたと書いています。ヨハネは、ヘロデ王によって捕らえられてしまうわけですけれども、それと入れ替わるようにしてイエス様がいよいよ、公の働き、宣教の働きを開始されたわけです。神の国の福音、神の福音を述べ伝えておられました。福音というのは良い知らせのことです。私たちを罪と死から救うための神様のご計画と、そして私たちのためにしてくださったこと、そして私たちが信じるべき全てのことを、この一言で表すなら福音、神の福音というわけです。この福音はイエス様が現れる何百年も前から預言者たちによって語られてきたことですけれども、その通りイエス様によって実現していきました。このように福音の土台となっているのは神様の変わることのない約束、そして御言葉です。この約束と御言葉の上に福音、良い知らせはあるということを今を生きる私たちも、覚えたいと思います。ですから福音は2000年前に語られたイエス様によって語られた福音は、今を生きる私たちにも意味がある、力がある。それは神様の御言葉が永遠に変わることがないからです。そして神様の福音は今も私たちにとって良い知らせであり、私たちを救い、私たちを生かしてくださる、そのことを今朝覚えていきたいと思います。マルコの福音書の1章の後半はイエス・キリストがガリラヤでどのような働きをしておられたのか、特にカペナウムという町でのある一日の様子を中心に描いて、イエス・キリストのガリラヤ宣教のあらましが記録されている。それがこの1章の後半になります。イエス・キリストの働きの舞台となったのがカペナウムという町でした。ガリラヤ湖の、北西、北の西、西寄りの北の岸辺に近くにある、当時としては大きな町でした。そしてそこにシモン・ペテロの家がありました。でイエス・キリストはこの家をガリラヤ宣教の拠点として使われたわけです。その少し前にはイエス様はガリラヤ湖のほとりを通って漁師をしていたシモン、そして兄弟アンデレ、さらにゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネを弟子としてお招きになったわけです。でここで少しガリラヤのですね様子をちょっと見ていただきたいと思うんですが、 同じような写真もありますけれども、ちょうどこれはガリラ屋のですね、山がちなところを走ってた時に、雨が降ってきて急に虹がかかったので、綺麗だなと思って撮りました。これはこんなガリラ屋湖はこんな様子です。で湖の他の場所はですね、こういったちょっと荒涼とした感じのところもありますが、丘になっているところが多いです。はい、これはペテロがイエス様に従ったと言われている場所にある、岸辺ですね。そこに行った時たくさんの方が来ていました。すみません、反応が良くないです。はい、それがそこにある教会です。でここで記念は数あまり写真に自分も撮ってないんですけど、写真を撮ってもらいました。はい、こんな感じでとても綺麗なところです。映って見えますか？はいはい、ここがカペナウムの町の入り口です。ナザレとか今でもちゃんと町になっているところもあるんですが、カペナウムはもう遺跡、もう誰も住んでいない遺跡になっています。公園になっているのでお金を払って入るわけですね。これがローマ時代の壁とか彫刻が残って掘って出てきたものだそうです。でこれもローマ時代の柱です。でこれはちょっと分かりにくいんですが、カペナウムの町にあった比較的大きな家の普通の家の跡です。で多分あまり根拠はないと思うんですが、ペテロの家の跡だろうということで展示をしているわけですね。こんな土台が残っています。でこれは町の様子、当時の町の様子を発掘した、地図で、これぐらい大きな町だったということです。でこれが出てきたシナゴグでね、今日お話に出てきます街道の、復元した図です。で実際にどんなのが残っているかといいますと、これですね、これ有名な写真なので見たことがあるかもしれません。こういうローマ風の建物、これが街道として使われていたそうです。はい、こんな立派な街道の跡が残っています。ちょっと飛びまして、これはペテロが釣って食べていたと言われているお魚が、名物として出されています。淡水魚ですが、なんかスズキのような味で美味しかったです。こんなところもあります。でこれは船にですね、船に乗る、ツアーがありますので、船に乗ってちょっと沖合出たところです。こうやってペテロたちはガリラ湖に出て漁をしていたということです。こうやってたくさんの人が一緒に乗って、このユダヤ人の船頭さんが、みんなを煽って船の上でダンスを踊るということをしていました。はい、こんな琵琶湖の半分ぐらいの広さだそうなんですけれども、こんな広々とした湖です。でこれは当時、2000年前の船の跡が湖の底から出てきたと言われているもので、それを復元するとこんな船だろうという図ですね。はい、でこれは別のマグダラのマリアという人がいますけれど、マグダラの町の街道の跡です。でマグダラ、ここも遺跡として残っています。その近くはこんな崖と丘のようなところがいくつも残っていました。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと駆け足で見ていただきましたけれども、このようにカペナウムの町にはとても大きな街道シナゴーグがありました。街道では安息日ごとに聖書、律法の学びが行われていました。 今の街道の跡遺跡を見ましたけれども、当時を忍ばせるものです。もちろんこの建物はイエス様が実際にお話になった街道と同じという証拠はどこにもありません。ただ同じ時代の街道の跡ということです。イエス様はある安息日に説教者として招かれてカペナウムの街道で教えを説かれたということです。さて2番目の点ですが、そのイエス様に対して人々はどんな反応をしたのだろうかということです。イエス様がガリラヤで行われていた宣教には一つのパターンがあります。まずある町の街道シナゴーグに入って教えを説かれます。でそこに集まってきた大勢の人々の病を癒されたり悪霊を追い出したりしておられました。そのイエス様が最初に街道に入って語られたのがカペナウムにある街道だったわけです。そこでイエス様の教えを聞いた人々の反応が1章の21節22節に書いています。それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからである。人々はイエス様の教えに驚きました。人々がまずイエス様の教えを聞いて感じたのがこの驚きです。で、驚いた理由は何かと言いますと、イエス様の教えに権威があったからでした。わざわざ律法学者たちのようにではなくと書いているのはどういうことでしょうか。律法学者たちというのは普段街道で人々に律法御言葉を教えている人たちです。言ってみればそのカペナウムの街道にいる、牧師教師のような存在です。でこの人たちは正式に神様の言葉律法を学んでトーラーを学んで、言ってみれば権威あるものとして教えていたはずです。誰でも彼でもそこで教えることはできません。権威あるものとして正しい教えを教える人として語っていたはずです。しかしイエス様にはこの律法学者たちにはない比べることができないような特別なオーソリティ権威があったということです。なぜ人々はイエス様に特別な権威を感じたのでしょうか。昨日も国分寺の街道の新しい街道を建てるためのお話をしていて、この高段の高さをどうしようかっていうお話をしていて、原先生はあんまり高くなくていいよというお考えで、いやいやここどれぐらいあるんですか、ある程度高くないと後ろから見えないでしょという意見もありました。でもある程度高いというのは、ある意味、権威的なものもあるわけですよね。そこから語るのはちゃんと神様の言葉を語る人が語るという意味で、昔から少し高いところにあって、私としては未だにちょっと恐れを感じますし、でも一方ではちょっとね、もうちょっと近い距離で語った方がいいんじゃないかと思うこともあります。イエス様の教えには権威がありました。それは律法学者たちが何と言いますか、いかにも私には権威があるよ、私はちゃんと学んできたんだよ、だから私の言うことをちゃんと聞きなさいと言い聞かせるような権威ではなかったということです。イエス様が語られる言葉、律法の解き明かしには特別な権威があった。もちろんそれはある意味当たり前です。イエス様は神の御子ご自身であるからです。第二に、人々はイエス様の行われた技に権威と驚きを感じたということです。カペナウムの街道でイエス様の教えに人々が驚いて権威を感じていたちょうどその時、汚れた霊、悪霊に疲れた人が叫び出したという出来事が起こりました。人々はもうざわざわしたと思うんですね。するとイエス様は、 権威のあるお話はしたけれども、まあ、おそらく怒鳴りつけるような語りかけはしていなかった。本当に権威があるならば穏やかに話して もうその権威は伝わると思うんですね。まあ、私たちのイメージとしてはイエス様はそんな怒鳴りつけるようなメッセージをしたんじゃないというイメージがありますが、ある意味、淡々としかしはっきりと語っておられた、そのイエス穏やかに語っておられたイエス様が突然大声で叱って、黙れ、この人から出ていけと言われると、汚れた霊悪霊はその人から出ていきました。すると人々はさらに驚いて口づき口に言ったわけです。27節ですが、これはなんだ、権威ある新しい教えだ、この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。汚れた霊はその人から出て行きました。そして人々は悪霊さえも従わせるイエス様の言葉、そしてその行動に権威を感じて改めて驚いたわけです。この悪霊を追い出すということと、さまざまな病気を治されたということは、イエス様のガリラヤでの働きに特徴的なことと言えます。イエス様の教えと説教、そして悪霊を追い出す、そして病気を癒す。しかしこれは全て一つの目的のために行われていました。それは結局はそれが神の福音を述べ伝えるということだったからです。14節15節のイエス様の宣言を改めて見てみたいと思うんですけれども、ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様は神の国が近づいた、到来した、つまりそれは神の御子が世に来られたということですが、そのことを明らかにするためにガリラヤ宣教であえて人々の目に見えるようにご自分の特別な権威を示されたということです。人々がイエス様に感じた特別なこの力、権威は教え、言葉の権威だけでなく、悪霊を追い出す、病気を癒すといったことを含めて、イエス様だけが持っている特別な権威でした。だからこそそれは律法学者たちが持っていない権威だったわけです。このようにあえてイエス様は人々の目の前で悪霊を追い出し、病を癒されるということを通して神の国が近づいていること、いや神の国が来ているということをはっきりとお示しになったわけです。しかしイエス様の目的はそうやって人々を驚かせることではないわけです。神の国が来たことを知るとは、イエス様が誰であるかを知ること、イエス様がなぜ来られたかを知ること、そしてそれを知るならば、そしてそれを知って悔い改めて福音を信じるということ。ただこの目的のためにイエス様は教えを説かれ、そして時には悪霊を追い出し、そして病を癒しておられたわけです。さて一章の24節を見ますと、悪霊たちがイエス様が誰であったかを知っていたということが書かれています。霊の世界、悪霊といえども霊の世界にありますから、イエス様の正体、イエス様が誰であるかは知っていたわけです。しかしここではイエス様はもちろん彼らが語ることを許されませんでした。悪霊たちはイエス様が誰かを知っていても決してイエス様を信じようとはしないわけです。悪霊のように恐れや驚きからイエス様を神の御子であるというのではなく、信仰によってイエス様を神の御子と信じ告白することが大事でした。ですからイエス様は人々が本当の意味でイエス様を神の御子であると信じ告白するために、あえてこのように悪霊たちがご自分の正体について、叫ぶことを許しになりませんでした。そしてマルコの福音書の中では、あまりイエス様が弟子たちもですね、ご自分が誰であるかということをベラベラあちこちで語ることをお許しにならなかったわけですが、それは本当の意味でイエス様が誰であるかを知り、そして信じるためには イエス様がこの後十字架にかかられる必要があったからです。その時までイエス様はあえてご自分が誰であるか何者であるかということをあまり語ることはなさらなかったということです。さてこのようなカペナウムの街道での出来事を通してイエス様の評判はガリラヤの周辺の全域至るところに広まっていきました。ここでまた一つの出来事がありました。29節からのところですね。イエス様と弟子たちは街道を出ると、さっきもお見せしましたがシモンとアンデレの家に行きました。するとシモンの姑が熱を出して苦しんでいたということです。でイエス様は彼女に手を置いて癒されました。手を取って起こされた、癒されたわけですね。でこのことがまた評判となって安息日が明けると同時に町中から人々が戸口に集まってきました。するとイエス様は、病人や悪霊に疲れた人々をもう癒しておられたわけです。中には興味本位で一体なんだなんだと言って集まってくる人たちもいました。こうしてカペナウムの町はイエス様のことでもう大変な騒ぎになっていたようです。しばらくの間イエス様はシモンの家を拠点にして、基地にして大勢の人々を癒され、また悪霊に苦しんでいる人を助けられました。ひっきりなしに人々がやってきてイエス様は落ち着く暇もなかったと思うんですね。日が沈んで夜になるとやっと少し落ち着きを取り戻して、弟子たちと食事を取りながら一日を振り返り休まれたことだと思います。しかしイエス様の忙しい一日はまだ人々が寝静まっている暗いうちから始まっていました。35節をご覧ください。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。この他に6章46節などにもイエス様が一人で祈っておられたということが書かれています。日中はもう何百人あるいは何千人という人々を相手にしていたイエス様ですが、一人誰もいないところへ行って静まり祈るということを欠かしておられませんでした。一人になるために、いやイエス様にとってはこの朝早くまだ暗いうちにしかおそらく一人になることができなかったのだろうと思います。朝早くまだ暗いうちに誰もいない時に静まって寂しいところへ行って祈っておられました。イエス様が父なる神様との交わりをいかに大切にされていたかが分かります。どんなに忙しくても、そして大勢の人々が周りにいても、いやだからこそイエス様は静まって祈っておられたということです。この静まって祈るということがイエス様にはどうしても必要なことだったということです。このイエス様の姿勢に本当に恥ずかしい思いがいつもするわけですが、私などは祈ろうと思えば一人で祈ることは1時間でも2時間でも3時間でもできるわけですけれども、どれほど祈ることに集中できているだろうかということを本当に思わされます。私たちはどれだけ一人静まって神様の前に出て祈る時を持っているでしょうか。もしほとんど祈らなくても私は日々 何の問題もなく過ごせているよという人がいたとすれば、それは実は大きな勘違いなのだと思います。神の御子イエス様でさえ地上で人として歩まれた時、このように静まって祈ることを欠かしませんでした。とすれば私たちが静まって祈ることなしに信仰生活を送っていけるのだろうか。もちろん一人一人置かれている環境は違いますので、絶対朝早く起きないといけないとか、絶対に1時間祈らないといけないとか、そういうことではありません。しかしたとえどんな時間であったとしても、どんな場所であったとしても、私たちが静まって神様に祈る時間を持つ、 そのことなしに本当は信仰生活を送ることはできないということを教えられるわけです。人として歩まれたイエス様はこれだけ忙しい日々を送っていましたから、もちろん体も肉体も疲れていました。しかしそれ以上に激しい霊的な戦いを経験していたイエス様は、まあ霊的にも非常に疲れておられたはずです。激しい霊的な戦いを経験していたイエス様は疲れを覚えておられました。そのイエス様は父なる神様との親しい交わりを通して力を与えられていたわけです。どんなに忙しくてもイエス様は静まって祈ることを欠かしません。私たちが体と心を休めるためには休息が必要です、食事が必要です、気分転換も必要です。しかし霊的に休息を得て力を与えるために必要なのはやはり祈り、静まって、そして御言葉を通して神様との交わりを持つという、この基本的なことを改めてイエス様はご自分の模範を持って教えてくださったのではないでしょうか。さて3番目の点に入りますけれども、このようにイエス様は朝早くから静まっておられました。しかし近くにいた弟子たちはまだこの祈りの大切さがよく分かっていなかった、理解していなかったようです。福音書を読んでいきますと、まあ、結局のところイエス様が一緒におられる間は弟子たちは祈りの大切さをよく理解しなかったように読めます。弟子たちが祈りに熱心になるのは使徒の働きに入ってからですね。それまで弟子たちが何か本当に真剣に祈っていたとかということが福音書を読む限りあまり伝わってこないわけです。あのイエス様が十字架にかかれる直前、ゲッセマネの祈りの時さえも一緒に祈るようにと呼ばれたペテロとヤコブ、ヨハネは最後まで祈れずに眠り込んでしまったと書いています。この時もイエス様が静まって祈っておられるということの意味がよく分かっていないシモンとその仲間たち、まあ、シモンと仲間たちと書いていますが、おそらくヤコブとヨハネ、アンデレ、あるいはピリポとナタナエルもいたかもしれません。弟子たちは朝起きるとイエス様がいないことに気づきます。で、夜が明けて明るくなってくるともう早速大勢の人々が押し寄せてくるわけです。人々の目当てはイエス様です。弟子たちはてんやわんやで対応に追われていましたが、肝心のイエス様がいないことにはどうにもなりません。イエス様はどこに行かれたのか、おいイエス様はどこだ、イエス様はどこだとやってくる人々に対して弟子たちは何の対応もできないわけです。シモンたちはイエス様を探してやっとのことを見つけたのでしょう。イエス様を見つけた弟子たちは皆があなたを探していますと言いました。まあ言ってみれば、先生こんなところで何してるんですか、あなたを探して大勢の人が来てるじゃないですか、早く来てくださいよと、まあ、祈ってるイエス様を、まああのですね、本当に起こすように、叩き起こすようにして、まあ、そんな失礼なことをしたんだなと思うわけです。シモンとアンデレとヤコブとヨハネ、弟子たちは、まあ、忙しくしながらも自分たちが従っている主人、師匠イエス様の評判がどんどんどんどん上がっていく、そして大勢の人々が押し寄せてくるのを、まあ、ある意味彼らは喜んでいたのかもしれない、鼻高々に自慢していたのかもしれません。さすがはイエス様、私たちが従うお方、イエス様についていれば間違いない、イエス様の評判はこのカペナウムの町でますます上がっていくばかりだ、まあ、ですから弟子たちはイエス様がしばらくこのカペナウムの町で腰を落ち着けて、まあ、住むとこもありましたから活動されるということを期待していたのかもしれません。しかしイエス様の思いはそれとは違っていたわけです。第一にカペナウムの人々の反応、イエス様に対する姿勢は必ずしもイエス様が望んでおられたものとは違っていました。イエス様は人々が病気を治してほしい、あるいは悪霊を追い出してほしい、あるいはただ面白そうだから興味本位で来ているということを知っておられました。 しかし先ほどお話ししたようにイエス様が病を病気を癒して悪霊を追い出されるのは神の国の到来を告げるため、神の国の福音を伝えるためでした。そして人々が悔い改めて神の国に入るための備えをすることにありました。しかしイエス様の評判が広がっていく高まっていくにつれて人々の誤解や間違った理解も広がっていったわけです。そのことをイエス様はもちろん知っておられました。おそらく人々はだんだんですねイエス様をメシア救世主として期待するようになります。しかしそれは聖書が言っている救世主メシアではなくって、この世の権力ローマ帝国やヘロデ王の支配から私たちを救い出してくれるという救世主として、人々の期待はだんだんだんだん高まっていったわけです。しかしイエス様はそれを望んではおられません。弟子たちはイエス様は弟子たちに言われました。さあ近くにある別の町や村に行こう、私はそこでも福音を伝えよう、そのために私は出てきたのだから。さあもう別の町や村に行こう、カペナウムにずっといる必要はない、私はこの町ではもう神の国の福音を伝えた、あとは人々がそれをどのように受け止めて理解するか、それが大事だ。しかしこのガリラヤにはまだ福音を伝えていない大勢の町や村があるではないか。私は神の国の福音を述べ伝えるために来たのだ。そして私に残されている時間は決して多くはない。私は一人でも多くの人々に福音を述べ伝えたいのだ。そのようにイエス様は言われたわけです。弟子たちにはすぐには理解できなかったかもしれません。先生、カペナウムでこんなに先生の評判が上がって人々は先生に期待しています。どうしてカペナウムを去ってしまうのですか。この大勢の人々をどうされるのですか。先生もこの町にいれば人々の方から先生のところにどんどん来るじゃありませんか。どうしてわざわざ小さな村まで出て行かれるのですか。しかしイエス様の思いはご自分の足でご自分がガリラヤの他の町や村に出て行って福音を伝えるということでした。39節にはこうしてイエスはガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え悪霊を追い出しておられたと、イエス様のガリラヤでの働きをまとめる記事が書かれているわけです。さっき写真を見ていただきましたが、1月に聖地旅行をさせていただきましたが、ああいう写真はもちろん見るだけならもういくらでも今は見れるわけですけれども、実際に行って分かることもやはりありました。空気やその地形ですね、丘とか谷とか山とか平らなところが、そういう地形、そして距離感というものも感じました。行ってみて、ガリラヤ、さらに言えばこのイスラエルという地域は足で歩いて回るのにちょうど良い広さだなということが分かったんですね。イエス様が3年ほどの間に歩き回って福音を述べ伝えておられた場所、もっと広い地域が舞台だったら、おそらくイエス様の活動は10年20年ないとできなかったと普通に思います。でも限られた3年、あるいは3年半という時間でそこら中を歩き回ることができた広さというものを、私はちょうど感じたわけです。そして思っていた以上に起伏があって変化の多い土地でした。しかしそこをイエス様が実際に巡っておられたということを想像すると非常に感慨深いものがありました。エルサレムの町もとても行ってみてよかったんですけれども、だいたい町や村というのはほとんど残っていませんし、当時のものはほとんど残っていませんが、少なくともこの丘と山、そしてガリラヤ湖は2000年前と同じはずなんですね。ですからイエス様が、そして弟子たちが見ていたであろう風景を見ることができたというのはとても喜びでした。神の子イエス様は自らの足で ガリラヤ中を歩き回って人々に神の福音を述べ伝えておられました。私たちはどうでしょうか。まあ、これは私自身思わされるわけですね。教会に人が集まってくる、やってくることばっかり期待していないでしょうか。そして少し期待以上に人が集まってくれれば満足してしまうということはないでしょうか。たとえ教会に50人100人それ以上の人が集まってきたとしても、福音をまだ聞いていない大勢の方々がこの町にはいるわけです。福音を聞いていない人がいるわけです。それでも私たちは出ていくことをしないで教会でじっと待っているだけなのでしょうか。さあ近くにある別の町や村に行こう、私はそこでも福音を伝えよう、そのために私は出てきたのだからとイエス様は私たちにも言っておられないでしょうか。お祈りしましょう。